今日からアドベントに入ります。クリスマスを迎える準備の期間ということなんですが、アドベントっていう言葉の意味は文字通り来臨、おいでになるという意味です。ですから今日の主題が主の来臨の希望というふうになっていますね。しかし今の私たちにとってそれはどういうことなのかというふうに言うと、すでに神が人となられた、これがクリスマスのということですね。でその出来事はすでに2000年前にあったわけですから、もうおいでになられる、これをだからファーストアドベントって言いますね。そして再びおいでになる、これを主の代理キリストイエスの日に再びおいでになる、これをセカンドアドベントっていうふうに言います。第2のアドベントを私たちを迎える。だからこのアドベントの期間中に信仰的な訓練として大事なテーマは終末ということです。あるいは最後の審判ということ、あるいは再びおいでになるキリストと出会う存在っていうね、ということになると思うんです。しかしこれもどっちかっていうと、今まではだから一生懸命教会って励まなきゃとかね、で悪いことすると最後の審判で地獄を落とされるぞとかっていう、そういう捉え方が多かったのではないかと思うんです。そういうふうに捉えるとね、いつまでたってもこれで OK っていうのはなくなるし、また逆にね、私は高校ですから最後の審判大丈夫ですよって言い切れるとしても、これもおかしいんじゃないですか。どうしてかっていうと、審判者を結果的に無視してるからです。だから大真面目に今個別訪問なんかでやってる物見の党の人たちっていうのは、その最後の審判を問題にしてるんですけれども、そして必ずみんな滅びるんですよ、でこうすると救われるんですよっていう、で彼らはそういう面では最後の審判で大丈夫という自信を持ってるわけですけれども、これは厳密に言うとおかしい。審判者を無視してる、何をお前たちで勝手に決めてるんだっていう、決めるのは私だぞっていうふうにおっしゃってるかもしれない。最後の審判に合格するか不合格かっていうところを問題にする信仰っていうのは、私は問題だと思います。地獄と極楽を、あるいは天国と地獄っていうふうなことを強調する宗教は、私は非常に問題がある、自分の拡張だけを目的にしている宗教だというふうに思うんです。最後の審判っていうのは必ずあるけれども、その最後の審判を通して神は全ての人を救いになるっていうのは私の確信です。そうでなければ神様の愛は絶対とは言えなくなるからです、ね、神の愛をもってしても許し得ない罪があるとすると、神は全能で無限だっていうことは取らなくなるじゃないですか。神はまた正義の方ですから、チャランポランにはなさらない、だから全てに対してきちっと結末をおつけになるだろう。しかもそれは教会生活をどれぐらい真面目にしたとか洗礼を受けたからとかっていうことではなくて、聖書にそういう言葉がありますね。主よ主よというものが皆天の国に入るのではない、父の御心を行う者だけが入るのだっていう表現、それは父の御心を行うっていうことは、神様が最も気にしているものに対して心を配ったかっていうことじゃない。人間のエゴイズムで行動的にですね、差別され阻害されてしまった人たちに対して、神様は困ったもんだな、みんな自分ら手前勝手で、そしてあそこであんなに一人背負い込んで苦しんでる、それを誰も顧みない、もっとひどい場合にはそれはあんたの前世が悪いからだよとかね、あんたがその自業自得なんだからみたいな言い方で冷たくあしらってるのを神様がご覧になった時にどうお受け取りになるだろうかということであるだろうし、現代的な私たちに今の問題だった一つは、沖縄の人たちがあんなに声を出して そして基地のことの反対をし、そして総理大臣にも抵抗してるっていう、その出来事に対して私たちはね、まあそんなに頑張らなくてもとかっていうふうに見がちになるとすると、神様はどうご覧になるだろうかっていう意識を持つ必要があると思います。沖縄の人たちの立場からすれば、太平洋戦争の間も自分たちの国場所が戦場になって、どんなにひどい目にあったか、ね、日本軍が自分たちを守らなかったというふうな経験、そして踏み逃げられた上に、今度は戦後には基地ができて、全部日本の問題を追っかぶせられたまんまで来ている。それが当然のようになっている。もっとひどい場合には、ある政治家は、ね、基地とは何とか共生してくださいよみたいなことを平気で言ってしまって、なお沖縄の人を怒らせるっていうふうなことがある。言ってみれば、重たい荷物を誰かに持たしたままで、みんながぐらぐら歩いてね、でそいつが持って歩くの当たり前だみたいにしながら、でいや重たいよって言ったら、何でかく言ってんだよって、こっちは手ぶらで言って、それを言ってるのと似てることかもしれない。だから沖縄の人たちは、完全に基地がなくなるっていう問題よりも、自分たちがそんな目に遭ってきてる、それに共感してほしい、少しでも分けて持ってほしいっていう気持ちを持ってるんじゃないか、そういう答え方をしなきゃいけないと思うんですね。私は最後の審判っていう時には、私たちがのんきに過ごしてしまったことに対して、お前はっていうふうに言われるんだぞっていう、そこが問題なんだろうふうに思ってます。だから私は最後の審判のことを追試験というふうに呼ぶんです。さっき申しました、神様が全ての人を救わなければ愛が完全ではないことだというふうに思います。できればフリーパスの方がいい、でもそれをお決めなのはあちらなんだという、そういう謙虚さ、そして最後の審判でどうなるかということじゃなくて、私たちは問われるぞということの意識は持ってなきゃいけないけれども、それがいつも今に反映している、その生き方が大事だと思うんですね。それをこうしてれば大丈夫ですよってこうなってしまった時には、もう足の上に油かきますから、また平気で差別をするようになる。それが私は果たして本当の信仰だろうかなって、いつも問われてなきゃいけない事柄なんだというふうに思うんですね。実は今日のテキストがアモス書でありますが、アモスが予言した時代というのは、一章の節を見ると、テコアの牧者の一人であったアモスの言葉、この牧者っていうのは単なる羊飼いじゃなくて、羊飼いとはこう変えた表現ですね、オーナーなんです。ですからこの牧者っていう時には数千頭数万頭を持ってるっていう、いわば豊かな人のようですね、の一人であったアモスの言葉、それはユダの王ウジヤとイスラエルの王ヨアシの子ヤロブアムの時代、2章の6節の半ばからですね、主はこう言われる、イスラエルの3つの罪4つの罪のゆえに私は決して許さない、彼らが正しいものを金で、貧しいものを靴一足の値で売ったからだ、彼らは弱い者の頭を地の塵に踏みつけ、悩む者の道を曲げている、父も子も同じ女のもとに通い、私の聖なる名を汚して道徳的に乱れ、そして弱い者を踏みにじったまんまでいる、このことを神様、だから旧約聖書にあなたの正義をっていうふうに言うのは、ね、いわゆる正義の味方っていう正義じゃなくて、神様がご覧になっている時に、神様がとっても心配しているものに対していかに使えようとしているかっていう姿勢、それが正義ということなんですね。だから間違いがないっていうこととはちょっと意味が違う、神様に良しとされるっていう、そういうあり方を求める。それはだから自分のところは大丈夫だからもう心配いりませんっていう生 生き方じゃなくて、神様が心配していることを本当に心配しろという、そのことに生きるということだと思うんですね。ですからこういう厳しい言葉がアモス書の中には繰り返し出てきます。そしてだからもうこの国は滅びるんだっていうことをアモスが言った後で、今日の箇所は後の日の回復っていうところなんですね。ガラッと調子が違って、その日には私はダビデの倒れた仮庵を復興し、その破れを修復し、廃墟を復興して昔の日のように建て直す。このダビデの倒れた仮庵っていうのはダビデ王朝ということです。アモスはダビデ王朝も耐えるということを予告しているわけですね。またこれはダビデ王朝が続いていたんですけど、南側で南ユダということですね。私は旧約聖書の予言っていうのは裁きと希望がいつも並行している。イザヤにしてもエレミヤにしてもみんなそうなんです。裁きを言って、そして必ず希望を述べている。だからこのアモス書でも私はそういう厳しい裁きを言いながら希望を述べているっていう形は、あるいはひょっと同じアモスであっても不思議ではないかなという気がするんですが、こういうふうに立て直すよ、そしてエドムの生き残りの者と我が名をもって呼ばれる全ての国を、ね、神様の名で占領したその国々を彼らに所有させよう、ダビデ家の王たち、あるいはイスラエルに持たす、つまり元の繁栄を回復させるぞっていう、そういう表現ですね。主はこのことを行われる、見よその日が来ればと主は言われる。今日の主題です。見よその日が来れば、一つのけじめ、大事な、しかし今は来ている、でも見よその日が来れば、これは私たちの信仰にとってとても大事な姿勢じゃないかなという気がするんです。二度目の大往生という本、永六輔さんの本、これもとても面白い本なんですが、その中にですね、金さん銀さんの話が出てました。名古屋の放送局の金さん銀さん係がある時僕に言った、あの二人テレビに出たりコマーシャルやったりイベントなんかでとっても忙しくて収入も多いはずなんです、それなのに使ってる形跡がない、どうしてるんでしょうね、あのお金。僕は人様の懐のことなんかどうでもいいじゃないか、そんな品のないことを言っちゃいけないとたしなめ、でも面白いから調べろと言ったんです。そうするとその係の人は、彼は直接本人たちに聞き、銀さんは答えた、老後のために貯金しています。すごい話ですね。100歳超えてもまだ老後と思ってない。しかしそれが生かしてるわけです。松田教会にいた時は最高齢のおばあちゃんが熱心な方がいらしたんですが、礼拝のテープをせっせとお買いになっていて、これは老後に効きますとおっしゃってたんですね。今じゃなくてね、そのことを思い出したんです、この金さん銀さん。そうするとその方もそうですが、やっぱ輝いてるんです。今老後じゃないと思ってる。お年寄りの集まりで講演頼まれたらこの代がいいなって、老後はないっていう代がいいなというふうに思ったんです。生きるっていうのは、老後っていうのはどっかの、その日っていう意味がある、ね、今じゃない、でもいずれっていう、それがだから見よその日が来ればっていう、そういう生き方、それは今は違うけれども必ず完成する、そして決着がつく、はっきりした時、そのちょっと老後っていうニュアンスと違うかもしれませんが、やっぱり終末っていうのはすぐね、何か現実的にあるっていう思いじゃなくて、いつ死ぬんだろうかとか、いつ来るんだろうかってビクビクしてるんじゃなくて、それは老後の時に備えてっていうのと 同じような意味でその時は必ず来るんだ。だけど今は今を生きるっていうことが大事なんだっていう、そういう方向がとても大事なんじゃないかなという気がするんですね。今生きるっていうことはさっきのように神様がとっても心配してらっしゃることに気づきながら、自分のことだけじゃなくて、お前たちを選んだのは世界の祝福のもといとなるためだよ、私たちを通して一人でも神様の祝福が伝わるよ、その祝福が伝わるっていうことは少しでも謙遜になって人を見上げるっていう姿勢を持っていって初めて祝福が伝わるんで、してあげる方式では決して伝わらないと思うんですね。しかも皮肉ですけれども、それが伝わるっていうのは私たちの無意識の技において伝わっていくだろう、ね、私がいいことしてあげたなんて思ってるのはあんまり影響がない。何気なく自然に言った言葉やしたことがその人にとって支えだ。自分でいいことしてあげたなっていうのははっきり言った恩を売っただけなんですね。自分でいいことしたっていう思い上がりからは解放されながら、そうするとやっぱりいつも問われるのは私の在り方です。私には表もあれば裏もあるわけですから、人がどう見るかっていうのはあるがままに素直になって、謙遜っていうのは私はあるがままを受け入れてることだと思う。長所も欠点もそのまま受け入れてる、その時に私たちが感じたままにしてることが時として喜ばれた、ああよかったって言えるし、誰か怒らせたらごめんなさいしかないと思うんですね。そういうことにおいて神様の祝福が伝わるんだ。だけどそれはいつも感性が鈍っていると、つまり自分のことだけにとらわれていると見えなくなる。そのことに気づかせる言葉が、見よその日が来ればと主は言われる。見よその日が来れば、つまりその日があるよっていう、だからっていう思いで持ってアンテナを立ててみる必要があるだろういうふうに思うんですね。六助さん のさっきの本の中にですね、誰が言ったのか全然わからないけれども、こういう言葉をが書かれているんですね。老人に会った時に見せるべきものを持っているか、語るべきものを持っているか、伝えるべきものを持っているか、このうち一つでも持っていればいいのですと思うんですね。本当にその日が来た時にこうだよっていう、あるいはどうしても人に言っておきたいこと、かけがえなしどうしても言っておきたいこと、これをっていう、そういうものを持って生きているかっていうことが問われる。それはやっぱり今をどのように生きるのかっていうことにつながってるんじゃないかというふうに思います。お祈りしましょう。天のお父様、しばしば独りよがりになったり傲慢になったりする愚かなものをお許しください。にもかかわらずあなたは常に私たちを顧み、また忍耐を持って私たちが立ち返り悔い改めるのを待っていてくださることを覚えて感謝をいたします。思い上がったり独りよがりになったりしがちなものでありますけれども、またあなたはあらゆるいろいろな出来事を通して、特に私たちに行き詰まりや挫折を経験させることを通して私たち自身の姿を示してくださることを感謝をいたします。どうかこれから師走に向かって心忙しい日々を送りがちでありますけれども、大切なものを見失うことがありませんように、一つ一つの出会いを本当に大切にすることができますように導いてください。 主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。